聖書朗読をいたします。本日は使徒言行録20章17節から38節です。新共同訳聖書の新約聖書254ページをお開きください。パウロはミレトスからエフェソに人をやって、教会の長老たちを呼び寄せた。長老たちが集まってきたとき、パウロはこう話した。アジア州に来た最初の日以来、私があなた方と共にどのように過ごしてきたかはよくご存知です。すなわち自分を全く取るに足りないものと思い、涙を流しながら、またユダヤ人の数々の陰謀によってこの身に降りかかってきた試練に遭いながらも、主にお仕えしてきました。役に立つことは一つ残らず、公衆の面前でも方々の家でもあなた方に伝え、また教えてきました。神に対する悔い改めと、私たちの主イエスに対する信仰等、ユダヤ人にもギリシア人にも力強く証ししてきたのです。そして今私は霊に促されてエルサレムに行きます。そこでどんなことがこの身に起こるか何もわかりません。ただ投獄と苦難とが私を待ち受けているということだけは、聖霊がどこの町でもはっきり告げてくださっています。しかし自分の決められた道を走り通し、また主イエスからいただいた神の恵みの福音を力強く証しするという任務を果たすことができさえすれば、この命すら決して惜しいとは思いません。そして今あなた方が皆もう二度と私の顔を見ることがないと私には分かっています。私はあなた方の間を巡回して御国を述べ伝えたのです。だから特に今日はっきり言います。誰の地についても私には責任がありません。私は神のご計画をすべてひるむことなくあなた方に伝えたからです。どうかあなた方自身と群れ全体とに気を配ってください。聖霊は神が御子の血によってご自分のものとなさった神の教会の世話をさせるために、あなた方をこの群れの監督者に任命なさったのです。私が去った後に残忍な狼どもがあなた方のところへ入り込んできて群れを荒らすことが私には分かっています。またあなた方自身の中からも邪説を唱えて弟子たちを従わせようとする者が現れます。だから私が3年間あなた方一人一人に夜も昼も涙を流して教えてきたことを思い起こして目を覚ましていなさい。そして今神とその恵みの言葉にあなた方を委ねます。この言葉はあなた方を作り上げ、聖なるものとされたすべての人々と共に恵みを受け継がせることができるのです。私は他人の金銀や衣服をむさぼったことはありません。ご存知の通り、私はこの手で私自身の生活のためにも共にいた人々のためにも働いたのです。あなた方もこのように働いて弱い者を助けるように、また主イエスご自身が受けるよりは与える方が幸いであると言われた言葉を思い出すようにと、私はいつも身をもって示してきました。このように話してからパウロは皆と一緒にひざまずいて祈った。人々は皆激しく泣き、パウロの首を抱いて接吻した。特に自分の顔をもう二度と見ることはあるまいとパウロが言ったので非常に悲しんだ。人々はパウロを船まで見送りに行った。以上の聖書箇所から試される教会と題して説教させていただきます。いつの時代にも幸せになるためにはどうしたらいいかと問う人がいます。この類の問いに対する著名人などの答えは、他人と比較することではなくて、 自分が幸せを感じるときが自分自身の幸せの基準であると言われます。それは日常生活の中で美味しいものを食べたなど些細なことでも幸福感につながることができるということです。誰でもどこかで聞いたことがあるような手垢のついた答えです。小さなことで幸せを感じることは負の感情で日々モヤモヤするよりはるかにマシだとは思います。けれどもこれはその人の健康状態や自己肯定感も鍵になる繊細な心の問題です。幸福感は自分自身の捉え方次第で良い意味で柔軟に変えられていくものです。けれども自分次第だと言われ幸せ探しの迷子になってしまっている人も案外多いのではないかと思います。今自分を幸せだと感じている人も幸福感につながるモデルとなる存在がいるものです。我が道を歩いているような人でも他者との関係性の中で動かされていることがあるのです。ところで新約聖書の中で幸せという言葉の使用頻度は多くありません。しかし幸せという言葉はあくまで神様との関係性の中で語られています。人間の幸いも神様から来るとしたらその幅は豊かに広がるでしょう。何が幸せかはということは一般的に人によりけりと言いますが神様との関係性においては答えが定まっています。例えば今日の聖書箇所ですがパウロが命の危険を顧みずエルサレムに行くことは多くの別れと涙が流されますが彼にとって不幸ではありませんでした。一方残される教会の長老たち信徒たちは一時的にも心細く感じたでしょう。彼らは女神のアルテミス礼拝の画像の異教の地であるエフェソの教会にいます。パウロに呼ばれて今回50キロほど離れたミレトスという町にやってきました。パウロたちが2年あるいは3年以上かけてきたエフェソ伝道が成功してそこでリバイバルが起こって多くの人々が魔術本を役に至ったことが思い返されます。人間的に考えるならエフェソに大きな福音の風穴を通した立役者なのにもう行ってしまうのかと疑問符をつけられたかもしれません。そしてまだこの地域にとどまって指導者として勤め続けてほしいと願われたかもしれません。しかしパウロの固い決心を誰も止めることはできません。パウロは神の霊により促されてエルサレムに行くと宣言します。神からの招きとして受け止めて行動に移すことにしました。彼のうちに自分の命を預けられる神の存在があり絶対的信頼を置いていたからです。彼の信仰とともに神の御言葉は生きていました。けれどもその御言葉は一人のカリスマの中でとどまるものではなくキリストを信じる者たちの間で神の御恵みとして受け継がれていくものです。キリストに表された福音は広がっていくことこそ神が望んでいることです。 神の御心とも言うべきこの期待は、パウロや長老たち、そして私たちにも向けられています。多くの人たちに神の招きがあります。しかし長老級の人の務めは主に教会の監督者としてのものです。教会が大きくなると組織的な要素がますます加わり、奉仕と給仕の務めは長老以外の人に割り当てられるなどしていきました。当時教会に集められたこれらのお金や物品は社会的な弱者のために分配されます。教会に集う信徒には信仰者としての側面と生活者としての側面があります。事情の異なる者同士の集まりです。貧しくあったとしても、裕福であったとしても、キリストの福音は一同の上に平等です。だから私たちがキリストに対して何かを継ぎ足したり、反対に何かを間引くことも許されません。私たちが礼拝に集うとき、信仰者と生活者の両側面が乖離しているわけではありません。別の言い方をすると、私たちは日曜日だけのクリスチャンではないのです。クリスチャンの信仰生活はキリストを思い起こすことから始まります。教会の奉仕に携わる身の上に貧富の差こそあれ、金銭や物への執着からは解かれることです。奉仕と給仕の務めは副次的な事柄です。けれども奉仕の部分ではキリストの教会に集い礼拝参加することこそ最大の奉仕であるということができます。ところでパウロが教会から報酬を受け取らず、テント作りのアルバイトをしたことはよく知られています。彼は自分の生活費だけでなく、一緒にいた人たちのためにも働いたといいます。彼もよく教会に金銭など献金を捧げしたということです。受けるよりは与える方が幸いであるとのイエス様の言葉を受けて、パウロは自分の身をもって彼なりに実践して示してきました。この言葉の意味には、金銭を惜しまず与える、捧げることだけが言い表されているのではありません。キリストの死と復活による救いの恵みを私たちが受けるだけではなく、それを他の人とも共有していくことの素晴らしさをも述べているのです。パウロは神から期待されていることを自分の生きる道として走り抜けていきます。誰に強いられてでもなく、彼自身がその道を喜んでいます。パウロの自己肯定力は神の言葉によってなっています。神が期待することと自分が期待することの一致があるところに究極の幸いがあると思います。彼の生き方はキリストの基準を持ち合わせています。私たちに従うべき模範がなかったら、キリスト者はこの世の人に対して提示すべきものを持っていないことになってしまいます。パウロにとって従うべき模範はキリストです。だからこそ彼は長老たちにも、私のように習うものになりなさいと臆せず言うのです。 パウロと長老たちとの別れ際の言葉は、イエス様が弟子たちと最後の晩餐を持った時の弟子たちへの勧告と似ているのです。イエス様の弟子たちもイエス様との別れがありました。そして今度は長老たちがパウロとの告別をする番になりました。私たちはいつか肉体が死んで必ずこの世と告別をする日が来ますけれども、そうなる前にさまざまなものや人とすでに告別してきていることでしょう。半ば自分から取り去られる形で失ったものもそれぞれに多くあると思います。逆に私たちにそのようなことでもなければ自立や発展が期待できないかもしれません。話が少しそれますが、あるプロのイラストレーターが仕事の意欲が湧かず仕事が遅々として進まない経験をしたことから次のように言っていました。そのプロ曰く、意欲が湧かないから仕事ができないと多くの人たちがこのように言うセリフだ。はっきり言ってそれは言い訳に過ぎない。意欲が湧からないからモチベーションが上がらないとかそういうのではなく、何らかの行動を起こさないから意欲も湧いてこないというのです。それを聞いてなるほどと思いました。無論精神的に疲弊しきっている人は休息が必ず必要です。疲弊していないのなら、このプロが言うように何らかの行動をやり続ける、チャレンジしてみる心は大切だと思いました。私たちは教会の福音宣教の困難さを感じることは多いですが、そのような時手をこまねいていたわけではないのです。その状況の中でキリストにある御救いの確信と神への祈りは欠かさなかったことです。普段の礼拝行動と変わらないのです。パウロとの別れ際にみんなで感傷的になっていたわけではなく、長老や関係者たちみんなでパウロとひざまずいて神に祈りを捧げました。教会がパウロのような指導者と別離しなければならないとき、教会としてはショックであり危機でありチャンスでもあります。長老たちが教会の群れの監督者として自覚し行動するときです。パウロからのキリストの教え一つ一つが長老たちの中に結実を見るのです。パウロが去った後、誰かの血が流されたとしても、パウロは教えるべきことすべてを伝え全力で尽くしてきたので、後のことは長老たちに委ねていました。血の責任と聞きますと、いつかの中西康幸牧師の修法のコラムの内容を思い出します。近畿財務局の方が亡くなったのは当時の政権の隠蔽工作の犠牲になったからです。こちらの方は血の責任が当時の政権首相にあります。利権を振るいやりたい放題した やった結果は悪の無秩序を生み出し、それを 放置した国民にもそのツケが回ってくるのです。パウロの全身全霊で取り組んだ宣教活動と比べることはできないひどいことだと感じます。パウロは殉職する予見をも示すのですが、この福音が教会を作り上げることを知っています。またこの教会がイエス・キリストの血によって関係がないというわけではなく、血によって作り上げられている、私たちの信仰がその上にも立っているということも知っています。パウロはだからキリストの教会のために死ぬのならば本望なのです。私たちが神の御言葉を持って務めに取り組むところに、教会における神の恵みの技は常に新しく私たちの目に現実となります。
Thank you. Be washed in the blood of the Lamb. I And I love that old cross where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Oh, that old rugged cross, so despised by the world, as a wondrous attraction for me. For the dear Lamb of God left his glory above to bear it to dark Calvary. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. To that old rugged cross I will ever be true, its shame and reproach gladly bear. Then he'll call me someday to my home far away, where his glory forever I'll share. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday.